お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日はリハビリテーション科長峰聡子先生にお越しいただいて、運動器リハビリテーション、歩ける体を作ろうというテーマでね、今日はお話をいただきます。長峰先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日ね、運動器リハビリテーション、歩ける体を作ろうということなんですけれども、まずちょっと気になったのが、運動器の器っていう字が器というふうになっているんですが、これはどういう意味なんでしょうか。
そうですね、なかなかこの運動器、はい、運動っていう言葉とこの器っていうふうな、あの漢字を書いて運動器っていう、なかなかちょっと耳慣れないと思うんですけど、例えば消化器とか、はい、循環器とか、はい、そういったその臓器、はいはい、一部で運動を担うための、こう器官という、意味でですね、はい、例えば筋肉だったり、その骨で、はい、あと関節、うん、あとその、皆さんこの一般的にはこう筋と言われる人体だったり、はい、そういった体を動かすためにこう必要な、うん、器官というか、はい、そういった臓器というかね、そういったものが運動器というふうに言われていて、はい、で今の私は琉球大学 の、 リハビリの方で理学療法士として、このそういったこの運動器の、を主に対象とした整形外科を、はい、入院の患者さんたちを対象にそのリハビリをしているという、うんうん、はい、立場から今日はちょっとお話しさせていただきます。
あ、なるほど、はい、器官なんですね、臓器と一緒の
という、考え方の中で、はい、体を動かす、運動をするための、はい、そうですね、はい、部分という感じです。
なるほど、はい、じゃあそのね、運動器のリハビリテーションっていうのはまた何でしょうか。
そうですね、体を動かす、とにかくこの整形外科で、にかかるような病気、例えばその、うんうん、膝が痛い変形性の膝関節症だったり、うんうん、はい、今度はもう股関節が痛い、うん、変形性の股関節症だったり、はい、あとは、腰痛ですね、うんうん、腰痛にも、たくさんいろんなものが、いろんな種類があって、この神経が通る通り道がこう狭まった、疾患があったり、はい、椎間板がこう神経を圧迫して、しびれが出たり神経症状が出たり痛みが出たりっていう、はいはい、椎間板のヘルニアだったり、はい、あとはその骨自体がこう骨粗鬆症で骨がこう弱くなって、うん、骨自体がこう曲がってしまって、はい、いろんなこう症状を起こしてしまう疾患があったり、うん、はたまたいろんな骨の方にできるこうできものですね、腫瘍といったもの、腫瘍 も悪性だったり医療性だったりいろんな種類がありますけど、うん、そういったものが骨にできたり筋肉ですね、はい、筋肉にできたり、そういったさまざまなこの体の特にこの運動に関わるような整形外科で関わるような、はい、疾患に対してのそのリハビリをしていますね。はい、
本当にいろいろあるんですね。
そうですね、本当にさまざまですね。肩、もちろんその肩の方もありますし、指の、この方も疾患たくさんありますし、そうですね、そういった整形外科の先生方がこう関わって、手術をしたり、保存療法は、あんまりないんですけど、大学病院なので、そういった手術をした患者さんたちの主にはその術後のリハビリを、担当してやっているという形ですね。
はい、私も実は以前膝を痛めたことがあって、 抜いたりするじゃないですか、水を抜くっていうんですか、
あ、はいはいはい、
そういうので痛めたことがあって、ちょっとリハビリとかは行ったことがありますね、はい、それがね、そういったもののことを言うんですね。
そうですね、はい、
はい、でそういうねリハビリをされているんですけれども、まあ、あの今ね対象疾患とかね教えていただきましたけれども、まあ、このリハビリ、まあ、あのそのね対象の病気によって違うと思うんですけれども、頻度とか時間とか内容っていうのはどんな風なんですか？
そうですね、まあ、いろんなこの、まあ、あの手術の、その手術の大きさにもよりますし、うん、この疾患 の、 あのこう重症度にもよるんですけれども、はい、まあ、大体あの、まあ、あの琉大病院であの関わる患者さんは、はい、あのリハビリをする時間は1対20分っていう時間がありまして、うん、だいたい最低20分関わります。最低限でも、
はい、
でそれがだいたい、だいたいこの人だったらこう、起きて車椅子に乗って、うん、歩く練習までやったらだいたい40分かかるなっていう患者さんに対しては、あの2単位といってその20分かけるの2で40分かけたりとか、はい、またあのさらにもっとあの時間をかけてあのリハビリしなきゃいけない患者さんに関しては3単位といって、うん、60分1時間かけることがあります、うん、はいはい、なので、まああのまあ、頻度は基本的にはあのうちの場合はもう基本的にはもう極力毎日、土日がちょっとお休みになるので、
うんうんうん、
あのなるべく毎日あの、はい、関わっていくようにしていて、まあ、時間に関しては、まあ、あのこういうふうにちょっとあの内容によって少しあの変わってくるっていう形になります、はい、
はい、であとあの私、まあ、小さい頃骨折しまして、
はい、
で、あのギブスをずっとつけてるとね固まってしまうので、
そうですね、はい、
それを伸ばすリハビリという言いますかね、
はい、
まあ、家ではうちの母がやってくれてたんですけど、
はいはい、
ものすごく痛かったんで、
そうですよね、
はい、リハビリって痛いんだろうなって思うんですが、
は
い、
うん、
やっぱり
痛い、そうですね、あのですね、そうですね、あのね、絶対ね、あの痛くないというのはこう言い切れないんですけど、
うんうんうん、
ただ極力この痛みを出さずにこうリハビリをするっていうことを、はい、あの心がけて、あの、まあ、世の中の、
うん、
世の中のというかその、まあ、いろんなこのセラピストがあのそれをあの目指して頑張っていると思います。あのただですね、ちょっとあの入院の患者さんがどうしてもこの痛いんだよ、はい、痛い、リハビリって大変なんだよ、うんうん、辛いんだよってこう言ってて、だけどご家族は痛くなければリハビリじゃないんだから頑張りなさいみたいなそういう励まし方というかね、そういうこの尻の叩き方というか、あ、ちょっとそれを聞くとちょっと胸が痛くなるというかですね、いやいや、いや、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない思いながら、そうなんですよ。ただやっぱり痛みはどうしてもね、うんうんうん、あの出てあの生体反応として出てくるので、
うん、
なるべくならその 痛いあのこう反応をこう、はい、あの起こさないように、こうあのまあ、特にやるのはもう呼吸法ですね。特に息を吐く、
はい、
どうしても痛いとこう息をふってこうあの息んでしまって止めてしまうんですけど、はい、そうするともっとこう筋肉とか、ね、緊張してしまって、うん、あのさらにこう痛みが増してしまうので、息を吐いて吐いてっていう、ちょっとリラックスしてもらうとか、
はい、
あとは、まあ、あの痛みを起こさないようなこの関節の動かし方、うん、
はいはい、
これはまあ解剖の中でいろいろ勉強してやってくるんですけど、なるべくこう痛みを起こさないように自然なこの関節の動きに近い、はい、あのやり方をしていくとか、うん、あとはその温めたりこう冷やしたり、うんうん、まあ、いろんなこの機械もありますので、
はい、
あのそういったものを使いながらなるべく痛くないように、
うん、
あの そう、あのその努力はあの私たちはちょっとしているので、あの痛くなければリハビリじゃないっていうのはちょっとそこはちょっとあの、うん、皆さん ね、
もうね、じゃあ都市伝説だったかもしれないという、
そうですね、あの、はい、あのそうですね、そういう感じで、はい、リハビリは怖くないよっていつも私あの言って、あのリハビリ怖いんでしょ、痛いんでしょとかっていう患者さんが、うんうんうん、まあ、最初の時に大丈夫、痛くないですよ、全然痛くないですよ、ちょっと耳元でこうとささやきながらですね、まあ、それもちょっと心理療法の一つかもしれないですけど、
なるほど、
はい、ちょっと痛くないように、
はい、うん、まあ、昔のやり方と数段ね変わってきてると と思うので、はいね、この痛くないようにやっていただけるっていうのは非常にありがたいです ね、
でまたねあのこのラジオの放送を聞いてね、リューダー病院に入院してね、うん、リハビリ痛くないんでしょって言ったら痛かったじゃないかってなるとちょっと困るんですけど、はいあのまあね、
痛いこともありますよね。
そうですね、痛いこともあるだけど痛くないように頑張っていま ますということで、はいはい
ね、皆さんそういうことだそうですので、日々ねでもこの本当に技術って進歩してると思うので、この生態学的にとか、ね、動かし方とかあれとか ね、はい、昔はなかったと思うのでね、はい、そういうことになっているそうですよ、はい、すごいですね。あの
根性論ではないですよ
本当はい、あのまたね、整形外科医の方と連携してなんか他でも講座なんか開いてるんですか？
あ、そうですね、あの特にあの整形の、 あの医局の方と、はい、あのちょっとあの協力してあの、まあ、こちらの方もちょっと一緒にさせていただいてるんですけれども、うん、あのロコモロコモティブシンドロームですね、はい、あのそういったあの予防 の、 あの、うんうん、市民公開講座というものが、10月10日が、骨と関節の日ということで、はい、あの毎年あのそういったあの公開講座を、はい、あの整形外科 の、 あの主催であの、うん、されていると思うんですが、その中であの依頼があったらそのあの体操 の、 この、はい、ロコモティブシンドロームの予防の体操ということで、うん、あのちょっとあのこちらもちょっと一緒にあの協力してさせていただいているというところです、うん、はい、
今ねロコモティブシンドロームっていうね言葉が出ましたけれども、これもちょっと教えていただいてもいいですか？
そうですね、これはですねあの人間はやっぱりこの歩く、うん、という歩く立つというこの移動能力っていうのがやっぱ大事になって、はい、自分の足でねこう当たって歩いてっていうことが大事になってくるんですけど、はいはい、そういったところがちょっとあのふらついたりですね、うん、なかなかちょっとあの長い距離歩けなかったり、うんうん、こう転びやすくなったりっていう、はい、あのそういったその症状が出るのがそのロコモティブシンドロームというふうに、うん、あの言われています、
はいはい、まあ、じゃあもうちょっ とお年を召してくるとそこら辺がおぼつかなくなってくるっていうのはもうあるので、まあ、ちょっと上の人たちのに当てはまるようなお話かなと思うんですけれども、
さすが、しかしですね、これがですね、これがですね、はい、あのまあ、あのロコモティブシンドロームのこの、ロコモドっていう、まあ、うんうん、あのちょっとそのロコモその転倒しやすさだったり、その歩いた時にちょっとふらつきが出たりっていうところの、はい、症状っていうのはあの、まあ、30代だったり、まあ、比較的若い人から、はい、あのなかなかこう歩かなかったりこの、うんうん、運動習慣がなかったりすると、はい、若い方でもそういったあの症状が出てくる、
あ、そうなんですか、
はい、あの傾向が出てくるということがあります、はい、なので、まあ、決してその高齢者だけの問題ではなくて、あの今ですね、うん、あの子どもロコモっていう言葉もちょっと出てきていまして、あの小学生とか、はい、まあ、小中学生ですかね、うん、そこら辺のこの、 あの子どもたちの中でもそういった転びやすさとか、はい、あのこのなかなかこうあの動きにくさっていうことが、はい、あの言われてきています。はい、なので何もないところで、こけたりとか、うんうんうん、あのこれって、お年寄りだったら分かるんだけど、なんで小学生がそんなことになるの、うん、とか、あの体がすごい硬かったりとかっていう問題はやっぱりこの低年齢 の、 あのお子様の中にもやっぱりあの出てきていますので、はい、決してあのお年寄りだけ の、 あの問題ではなくなってきているっていうのが、はい、現状だと思います、はい、
それは大変、まあでも子供に影響があるようになったらもう親はちゃんと知っておかないと、ちゃんと運動させないとって感じですよね。
そうですね、うん、
まあ、これじゃあ予防しなきゃいけないじゃないですか、そうならないように。
そうですね、はい、だからまあ子供のうちからまあそういったその正しく動く習慣っていうのは必要かなというふうには思っています、うん、でそうですね、ただあの沖縄の場合ですね、あのこのロコモティブシンドロームっていうこう舌を噛みそうなこの、 あの長い名前を、認知度が非常に低くてですね、あ、はい、あのまあ、認知度も、まあ、今一番直近なのか分かんないですけど、まあ、25% ぐらいなので、はい、まあ、4人に1人ぐらいですかね、はい、分からない、あんまりこう、認知度がないので、まあ、その、まあ、あの流大の整形外科 の、 あの先生方医局の方で、はい、あの、はい、医局の方とあの多分沖縄県 の、 あの整形外科 の、うんうん、あの先生方が五育英翔先生を、
あ、はいはい、
があの メインになって、あの CM、
はいはい、
で、あのロコモ の、 あの CM をこう打って、はいはい、あのなるべくこういろんな人たちに、うん、あの広まるようにということで、はい、あの活動をされて、あのおりましたが、はい、それで少しあのちょっとずつちょっとずつ、うんうん、あの県内でもあのロコモっていうあの言葉があの浸透してきたかなと、うん、はい、思います。はい、
はい、まあ、ちょっと短くしてロコモっていうふうに、ね、うん、ね、言っているんでしょうけれども、はい、私もあのでもロコモは知っていたんですが、こんな若い人たちにまでというのは思っていなかったので、ちょっと高齢の方だけかななんて思ってたんですけど、今現状はそういうふうになってるんですね。
そうですね、まあ、これコロナの影響もちょっと大きいかなとは思うんですけど、うん、はい、やっぱりこう、ね、あのコロナでこう活動が制限されていて、はい、まあ、子どもたちも部活動とか、ね、うんうん、外で遊ぶっていう集団であの何か遊ぶとかっていうこともちょっと制限された影響もちょっと出ているのかなとは思うんですけど、ちょっと沖縄の場合はもうそれがあのかなりあの深刻化というか、あの、うん、ちょっと肥満、子どもたちの肥満もね、あのこの間ねニュースにもなっていたと思うんですけど、はい、肥満度がかなり全国で、あの全国の平均よりもかなりあの悪いということで、
は
い、
そうなんですね、
はい、
いろいろ問題が山積みの沖縄県ですね。
そうですね、あのせっかくのねこのね、うん、あの長寿県、ね、ということだったんですけどね、はい、まあ、これをねあのなるべくこう取り戻すために。
本当ですね、
はい、
ね、じゃあもう本当にあの、まあ、体操っていうか、なんかあのやることっていうのが私たちすぐでもできます。
そうですね、はい、例えば食事作ってキッチンにこう立ってる時間に少しこうつま先立ちをしてみるとか、うんうんうん、つま先立ちもこう何回か、はい、例えば10回ぐらいこう炒めてる間はこうつま先立ちでこう野菜炒め作りますよとか、うんうん、例えばあの歯磨きをしている時間はつま先立ちでちょっと歯磨きしてみようとか、うんうんうん、はい、そういったこともできますし、ちょっとあのテレビを見ながらね、ちょっと立ってテレビを、うん、見てこうテーブル捕まえて片足立ちでこの、ね、うん、CM までの間は片足立ちでやってみようかなとか、あの CM の間だけこう、うんうんうん、今度は反対の足で片足立ちしてみようかなとか、うんうんうん、あのそういったちょっとしたところ、
はい、
ちょっとしたこの生活の中に少しずつあの習慣として入れていくと、うん、あの続きやすいかなと思います、
はい、うん、まあ、本当はね、あのウォーキングというかジョギング歩いた方がいいかなと思うんですけどね。はいはいはい、
もちろんその歩くのも非常に大事で、まあ、私もあの病院でこう仕事をしてるんですけど、あのリハビリだからちゃんと動かしてる、体動かしてるよねとかって言われるんですけどなかなかね、あの自分のことにあの振り返るとなかなかそれが難しかったりするので、うんうん、あの階段で3階までは階段を上ろう、う
ん
う
ん、はいはい、
ただ3階以上になると息が切れてしまうのでちょっと患者さんの元に行くときにちょっとハーハーハーハーしてしまうのでちょっととりあえず3階まではとりあえず階段で登る、うん、はいはい、で降りるときはあの10階だろうが9階だろうが降りるときは頑張って階段を使うっていうのをちょっと頑張って続けてます。はい、
はい、いや、あの逆に降りる方が膝大変じゃないですか。
いや、今のところはねまだ大丈夫なんですけど、まあ、うん、ただね本当にね劇的に疲れてるときはちょっとピッてエレベーターを押しますけど、
いやそれもね、はい、必要です。でもあのそういえばあの、まあ、病院行った時に先生方とか看護師さんたちって非常階段よく使ってますよね。
あ、そうですね、はい、
ね、まあ、患者さんが使うメインだからっていうのもあるとは思うんですけど、うん、そういう意味でもいいんですね。
そうですね、そういう意味でもいいし、まあ、あの流大の場合はあのなかなかエレベーターが開かないっていう現状もありますので、もう走った方がいいっていう時もありますから、はい、そうやって言ってることもあります、はい、
適度には運動をしておかないと大変なことになりますよと。
そうですね、そうですね、
若い方でも、
うん、いつまでもやっぱ自分の足でね、うん、皆さん歩きたいっていう気持ちはあの皆さんそう思ってらっしゃると思うし、うんうん、でね、適度にこう運動しておけば、まあ、筋力の衰えもあの、ね、あのドミノ倒しのようにガタガタガタっていかなくても済むだろうし、はい、またあの骨 の、ね、あの強さにも影響してくるので、う
んうん、はい、そう、骨はなんか刺激を与えるといいとかってね聞きますよね。
そうですね、適度に運動することと、はい、まあ、あの先ほど の、 その、ね、あのロコモ の、 この体操もそうなんですけど、はい、やっぱり転ばないっていう、うんうん、転ばない、転んでもあの骨折しない体をなるべく作っておくっていうことが大事かなと思います、はいはい、
なるほど、 思い出しました。今私の友達が3回連続ぐらい骨折したことがありまして、あの指足の指の小指とかね、
はいはいはい、
とこからなんですけど、はいはい、でもそういうのもやっぱりちょっと骨が弱いになってるのかななんて。
そうですよね、まあ、それもあるし、足の小指ってどうしてあんなにぶつけやすいんでしょうか。まあ、多分あの空間、そうですね、あの自分の体とこの物の位置関係がねちょっとあの測りにくくなってるっていう部分もあるんですけど、
その辺もちょっと衰えてるのかもしれない。うーん、なるほどね。でもじゃこういった体操をすることを、さっき言ったようにちょっとつま先で立ったりとか、
そうですね、
はい、片足立ちしたりとか、うん、まあ、左右暑くない時間に歩いてみたりとか ね、
そ う、 ね、
うん、そういうのはもう常に心がけなきゃいけない。
そうですね、まあ、だからあそこのコンビニはもう絶対に歩いていくぞとか、
うんうんうん、
あのあそこまではあそこの公民館までは俺は歩いていけるぞっていうところをちょっと作って、
はい、
ね、ちょっとそこまではあの車は使わないようにとかっていうことをちょっとずつやっていくっていうことも必要かなと思います。
そうですね、うん、そういうことをして転ばないようにして、ね、何かあのいろんなところに体に異常がないように、でこれで病院にお世話にならないように
そうです、ね、
しないといけませんよね。
そうですね、病院を設けさせてはいけません、ね、
本当ですよね、留学でね、はい、あの手術なんか、まあね、たくさんやってらっしゃるってね、おっしゃってましたけど、そうならないように。
そうですね、なるべくね、あの、そうですね、留大病院でね、あの手術、まあ、すごくあの腕のいい先生方いっぱいいらっしゃいますけど、はい、あの先生たちのね、あの腕を振るうあの場がなく、閑古鳥がなく、みんな健康っていう、ね、
あの、それが一番ですね。
それが一番いいですね。はい。もうリハビリの方もね、あの、はい、あ、もう暇だっていう日が本当に来ないかなって。
はい、本来はね、そうですね、そこがいいですよね。
そうですね。はい。
はい、で、あの、さっき言ってた、あの、ロコモ体操とかは、
はい、
あの、なんか、YouTube とかでも見れるんですか？
そうですね。何年前かな、数年前にちょっとあの、リハビリのこの、はい、あの運動機の、あの、私たちのあの、チームの方で、
はい、
このロコモ体操を、あの、ティンサグの花、沖縄の、うんうんうん、あの、ティンサグの花の、
はい、
あの、このゆっくりしたテンポで、
うん、
あの、YouTube に、あの、上げてます、
はい。
あの、なるべくこう、あの、沖縄のこう、色を出すというか、身近に感じていただけるように、
うんうん、
あの、スタッフが、あの、チョンダラの格好で、
はい、
あの出演してますけど、あの、その身近に感じていただきたいという思いでそれをやったんですが、若干ちょっと怖いっていうちょっとシュールで怖いっていうあの評判も聞きつつ、はい、あの、ただそういうこの沖縄のこのね、うん、あの民謡にこう合わせて、はいはい、あのちょっとこう、あの、楽しく、うん、はい、楽しく動けるようにということで、うん、はい、YouTube にもそれが上がっております。
はい、そうなんですね。これはロコモとかって検索したら出るのかな？
そうですね。はい、琉球大学ロコモ体操で出るかな？
はいはい、はい、うん。それでね、ぜひ検索してみて、あの、一緒にね、運動しながら、はい、ぜひあの健康づくりに邁進していただきたいなと思います。もうとにかくね、最後、こうならないようにっていうのがね。
そうですね、はい、やっぱり
メッセージとして、
はい、転ばぬ先の杖じゃないですけど、
うん、
自分の体は自分で守る、
はい、
もうとにかく予防に勝るあの、うん、薬はないと、ね、
はい、
あの思いますので、はい、なるべくこういったね、あのいろんなこのね、あの、転んだり、ね、
うん、
転んで骨折して寝たきりとかっていう風になっていかないように、
う、ね、うん、
あのね、こうドミノが倒れる一歩手前でしっかり、
はい、
自分の足でピッ、そうです
ね、はいはい、もうね、若い、あの、年寄りだけじゃなく若い人もね、考えながら生活して、
はい、そうですね、
はい、行ってほしいですね、はい、はい、ありがとうございます。今日はですね、運動器リハビリテーション、歩ける体を作ろうと題しまして、リハビリテーション科の永峰さと子先生にお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。